皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自分自身の衣食住の確立をというお話です。まあ過去20年間はですね、の日本はですね、言ってみると安ければいいやっていう時代だったんですね。安ければいいや、もうそれこう寿命を短くていいと、で最低限の機能さえついてればいいと、で100円ショップなんかを中心にね、で安ければいいと、合理的に作ったればいいということで、まあ、衣食住結構全部来たんじゃないかと思うんですね。いいで言ったらそれ着るものですね、まあ、あのユニクロの服が中心ですけども、まあ初めからその長く着るつもりがないわけですよ。で長く着れませんからね、まああの使い捨てで、まあ、着ればいいと。食についてもどうでしょうかね、なんか安いものが結構多いですよね。370円のラーメンとかですね、まあ、あのどうやって作ってるのかなっても結構ありますし、あとまああのおしゃれなものはこうあるんですけども、まあなんかそのおしゃれなものを食べるだけで結局本人の食に対するポリシーみたいのが確立してない人も結構多いですね。まあ、もちろん確立しなきゃいけないと言ってるわけじゃないんですけども、なんて言いますか、こう見かけの目新しいもの、目新しいものを次々こう目移りしてやっていくだけだとですね、気がついたらやっぱり自分自身のやり方って決まってないっていうことははっきりするんじゃないかと思うんですよね。でだからそのまあ一方で、あの持続可能性の話とか、あるいは健康と健康の話とかね、あると、まあ、食にこだわる人もすごく多いじゃないですか。食にこだわってる方はまあ大体自分の食を確立してる方多いですよね。どんなものをいただくか、どんな料理か、料理の方法をするかとかね、あと発酵食品自分で作るとかね、結構食は自分で確立されている方いらっしゃいますよね。で住もですね、まあタマホームみたいな安い家もたくさんありますよね。まあ不動産って別に個人の住宅じゃないんですけども、安いものって後から困るんですよね。ビルでもですね、住宅でもね、安いものはね後から大変なんで、すぐ傷むんですよ。結局ですね、ある一定の時間以上経つとですね、メンテが大変なんだね、安いものっていうのは。やっぱりそう考えてくると、なんかこうこの20年間ぐらいね、まあ長ければ30年間ぐらい、この平成のデフレの真ん中から以降の時代っていうのはですね、やっぱり安ければいいという衣食住で、まあ全部揃っちゃって、機能としては最小限しか、最小限あればいいというところで落ち着いちゃった感じがするんですよね。まあ言ってみると、あのかつて戦争中とよく似ていて、戦時設計って言葉があったんですよ。戦時設計って言葉があって、まあ、戦争中材料ない時代ね、限られた機能だけで、うん、限られた機能だけを付与した製品ですね。これは結構出てきたんだけど、まあよく似た感じですね。しかしやはりこれってですね、一つの時代のまあ過渡期の姿だったと思うんですね。今も SDGs なんていう言葉もまあ使われますけども、やっぱり長続きするっていうことがすごく大きな課題にどこもなってきてるわけですね。長く続くとですね、やっぱそれは組織も人も立派になっていきます。そもそも人類がですね、農業をやり始めてから文明が栄え、そしてね、あの家族の絆も深まっていったっていうのはですね、農業をすることによって家族が、あるいは親戚がそこで長く生き続けることができるからってことなんですね。あれがその、まあ、最終経済ってことになりますとですね、いつも移動してるわけですね。いつも移動して暮らしてますから、まあ移動できなくなった、まあ体が弱ったりしたらもうそこでのたれ死にですよね。だから言ってみると、親も子もないんですね。親も子もなくて動けなくなったらそこでのたれ死にじゃないですか。それはやっぱ続かないってことですね。例えばどんな素晴らしい考えがあったとしても、それを形にする方法がないわけですよね。最終経済で移動し続けてるとですね、やっぱり農業をやって定住することによって初めてですね、そこで まあ、一つの安定した社会が生まれ、文化とかですね、教養も生まれていくという、こういうことでありますから。だから反対に言うとですね、戦争屋の連中って申しますか、暴力官の連中は、長く続いているのをぶっ壊すとこから始めるわけですね。長く続いているところをぶっ壊して、中身をぶん取っちゃうっていうのが、まあ、博打屋だとかですね、戦争屋だとか、ディープステートのやり方ですよね。だからその経済をですね、いきなりこの株を暴落させてね、株式市場の制空権を取って、いきなり株を暴落させて、あるいは通貨を暴落させて、今までの企業経営とか政府の運用を続かなくして、助けてやりましょうかって言ってですね、丸ごと乗っ取っちゃう。日本もやられましたよね。あるいは戦争ですよ。戦争をいきなりですね、こう始めちゃうと。まあ、シリアなんかやられちゃった方だね。イラクもそうでしょ。アフガニスタンもそうだね。火のないとこにですね、煙を立てて、戦争を起こして、で、全部乗っ取っちゃうと。だからその、今まで長く続いているものを止めることによって、分取るというやり方ですよね。ワクチンもそうですね、これ。あのウイルスなんかものすごい感染力でしょう。だからやっぱりなんか人工的に改変した部分があるはずですよね、あれ。だからそんなものがこう出てきて、今までの生活を止めちゃって、で、全部乗っ取ろうとして、しかし今回は、失敗したんじゃないですか。乗っ取りはできてませんわね。共倒れ状態に陥っちゃいましたね。まあだからその、人の不幸で飯を食う連中は、社会が長続きすることをわざと崩壊させて、で、乗っ取るんですね。だこれがショックドクトリンなんて言葉がある通りで、人々にショックを起こさせて、恐怖を味わわさせて、で、人々が冷静な判断できなくさせて、で、今まで続いていたもの、今まで持ってた価値観を全部放棄させて、で、野生の動物、それこそ狩猟民ですよ。狩猟民のように何もない状態に落とし込んで、まあ、それで、その生きていこうと。まあ、こういうことですよね。まあ、そんな、感じで、やっておりまして、まあ、いろんな意味で、これからですね、なんていうかな、人々が、今まで求めてきたもの、長く続けるっていうことがですね、やっぱそれは、なかなか、すごく大事なことになってきたというふうに私は思いますね。したがって、なんていうかな、この立て直しをしようと思ったら、やっぱり自分自身の衣食住の確立っていうのがすごく大事だと思いますね。結局ですね、人の生活っていうのは衣食住が基本じゃないですか。自分らしい衣食住をどう確立するかっていうのは、これから一番大きな人生の目標になるんじゃないですかね。今までは流行を上手に追いかけることが、なんか人生にとってすごく重要なことだと、まあ言われてましたね。しかし、もう流行を追いかけることではなくて、自分自身の衣食住の確立が一番重要なんじゃないですかね。まあ今おそらく人が10人いたらですね、そのうち、まあなんて言いますかね、自分のやり方を確立したいと思ってる人が、どうだな、3割ぐらいかな。まあまあでももっと今いるかな、6割ぐらい行ってますかね。昔あまりなかったですね。流行を追いかけるんで一生懸命で。で、自分でやり方を確立したいと思っても、諸般の事情で確立できないことがあるわけですよ。それでも確立したいと思ってる人は、今結構増えてきたな、6割ぐらいいるかな。なんか自分のドタカンですけどね。だからなんか話しても、話の中に端々にそういうの出てきますよね。で、これからだから、お金使えば自分自身のやり方が確立するってもなりませんから、例えばその、地方に行くとですね、何億円もお金持ってる方がね、農家ですよ。軽トラ乗ってですね、普通の作業服着て、実に質素に暮らしてますよね。お金持ってるってことと、農家のライフスタイルってのは、別に一致しないんですよね。お金持ってようが持ってなかろうがですね、農家のライフスタイルを守ろうと思えば、農家のライフスタイルを守るんですね。で、お金はあるから、なんか、派手な生活するってわけないですね。もちろん、金を派手に使うことが好きな人いますから、まあ、それ続く間はそれでいいんじゃないですか。だから、昔のね、マルコス大統領のイメルダ夫人みたいですね。倉庫いっぱい靴買っちゃうとかね。まあ、あれもあれで、あの人の 衣食住だったんじゃないかと思うんですが、まあ金があってその金を使いたいっていうんであればね、まあそれはそれでいいと思いますよ。あるいはなんかこう一箇所に定住しないで世界中何箇所もこう別荘を持ってですね、そこを渡り歩いてる人っているんですよ。まあ最近ちょっとコロナで大変なんですけどね、いましてね、だからいろんなとこ行って各地に友達がいるんでね、まあそこでこうぐるぐるぐるぐる周りのが生活してる人っているんですよ。ほら世の中には働かないで暮らしてる人ってそれなりにいるんですよ。あんまりいいこととは思いませんがね、莫大な財産を持ってて一切働かずに慈善事業みたいなだけやって暮らしてる人っているんですよ。でも結局最後は健康の問題だよね。だから主治肉林なんかやったらあっという間に健康がですから、結局なんだかんだ言ったって体の制約が大きくて、だからやっぱりまあデタラメな衣食住では成り立たないですね。で私はやっぱりその日本人ってすごい感性も豊富だしですね、いろんな例えば発酵技術だとかねいろんな技術も知ってるし、それからその衣食住全部ですね、いろんな立派なお道具があるでしょ。着物もそうだし、食だったらいろんな調理道具ありますよね。それから銃だったらですね、この家を作ったりその大工道具なんかもいろんなものあるじゃないですか。ああいう道具を駆使するとですね、すごくレベルの高い衣食住を実現できますよね。私はだからやっぱりここはですね、日本に昔からあるものをそのまま継続しようって言ってるんじゃないですね。昔のにいきなり全部戻っちゃえって言ってるんじゃなくて、昔のものも参考にしながら、だから今のものも参考にしながら、自分でいいと思うものを作る時期だと思いますね。で、その中にやっぱりある基準を満たすものが当然入ってくるんだと思うんですね。今の時代だったらまず健康が一番ですよね。有害物質とかあるとそれだけで困りますよね。それからその長持ちするってこと大事ですよね。長持ちするってことが大事で、あとやっぱり、まあ、皆さん国産のもの好きだよね。国産もの好きだからまず国産で考えようってのは一つの方向じゃないですか。だからそうやって今までの古いものも新しいものも全部一回横に並べてみて、もう一回自分で選択し直すと。もちろんそれは途中で変わってもいいんですね。だから選択し直して、これが自分が今満足している衣食住であると。もちろんそれって変わるときはどんどん変わりますよね。変わるときはどんどん変わるから、だからまあ、なんていうかな、あんまりその固定的に一つ決めたら江戸時代みたいに身分制があって変えちゃいけないとかそんなことはないですね。やっぱり変えたいと思ったら変えてもいい。でもそれっていうのは要するに過去20年間30年間のひたすらデフレの時代、安くて最低の機能さえあればいいっていう、それで衣食住をその満たしていた時代からの卒業なんですよね。継ぎはぎで安ければいいという時代からの卒業がこれからの時代ですよね。ともうこれが例えば昭和30年ぐらいになりますと、この新しい時代のポイントっていうのはあれですよね、当時の言葉で言う近代化ってやつですね。科学技術を駆使して、例えばお手洗いは汲み取りから水洗にしましょうとかね、だから家庭の流しは座り型から立ち型にしましょうとか、座卓は椅子にしましょうとか、自家用車を持ちましょうとかね、まあいいも悪いもなくですね、そういうのが近代的な生活、現代的な生活と言われてたわけですね。でそれはやっぱりその例えば満州なんかにも起源があるわけね、戦前のね。戦後の日本の発展っていうのは満州の、まあ、基礎の上にあるようなもんですよね。今だから、ま、今の時代のその満州に相当するものっていったらやっぱ平成の時代の地域開発だとか商品開発だとかロハスだとか観光だとか、共生だとか健康だとかいうものが基礎だと思いますね。やはりなんか一回試したものでないと本格的に始まるって難しいんですよね。医療であれば、まあこの間 CS60 を紹介させていただきましたけども、なんか不思議なって言いますか、ねえ、いろんな健康器具あるじゃないですか。まあ医療って言っちゃいけないかな、健康器具ですよね。要するに医療にかかる前に健康を維持しましょうってことでしょ。だからまさかの時は医療なんだけども、普段から医療のご厄介にならないように、 健康な生活をするってことが一番重要だってことですよね、これね。そこをやっぱり確立する時代がもう来てるんだと思うんですね、いろんな方法で。したがって、これからしばらくの時代はですね、やっぱりいろんなものを知っていって見てあって、これが自分に合うかなと、あれはいいかなというものを積極的に集めてくるべきだと思いますね。で、この衣食住の確立っていうのはですね、別の言い方をすると、お金の使い方と時間の使い方を自分らしくするってことですね。衣食住で、まあ、なんか揃えて、で、あなたは一日どういうふうに時間使ってんですかと、まあ、最近はオンラインでね、仕事する方も多いしですね、地方に定住する方も多くてね、一日の時間をどう使ってますかっていう大きな問題がありますよね。お金を何に使ってますかって話ですね。お金の使い方、時間の使い方に全部これ集約されてくるわけですよ。それはすごく重要なことですね。やっぱりこの今までのように一人で3つも4つも仕事をね、すると、もう駆けずり回って仕事してやっと住宅ローンを払うというようなことはもうみんな嫌だと、終わりだと。だからもうやっぱり自分らしい生活をしたいと、一つこうプッツン切れちゃったところが今世界中で起きてますよね。でも今日本もね、住宅ローンの金利上がってきてるし、さてさて若いうちからですね、何千万のね、借金しょって、で、まああんまりですね、長持ちしないような家買ってね、どうすんのという話にもなるじゃないですか。だからその一方でその修理とかね、いう仕事をどんどん増えるでしょうけども、もともとなんかやっぱりそのさっきの医療と同じでね、壊れなくてもいい体、壊れなくてもいい家にすることが一番大事なことですよね。それの方が一番の効果的な話ですよね。だからまあ時間と金の使い方をどうその自分で塩梅するかっていうことが多分すごく重要なことになってくると思いますね。したがって、まあ、自分自身の衣食住というのはですねこうある意味で自分がやっぱり心地よくないとダメですね。流行を追いかけたりみたいなやつっていうのはやっぱり、今これなんだけど次は何だって話になっちゃって、もちろん流行を追いかけてもいいんですよ、いいんだけど、ずっと流行を追いかけてるとやっぱりこの自分の腹が座らないですよね。それからライフスタイルがすごく中途半端で、何事も続くっていう観点から言ったら大きなマイナスなんですよね。流行を追いかけてるだけだと続くという観点から言ったら大きなマイナスなんですね。もちろん流行も大事なんだけども、不易流行というぐらいで、変わらないものと流行は両方ありますから、変わらないものっていうのをやっぱり自分のこれ哲学だよね、哲学の中で、衣食住の具体的にこういうものが大事だった話になってきて、そこに今度お金と金の、だからそれが今度お金と金の使い方につながってくるわけですね。そうするとやっぱりこれからやっぱりみんな勉強しなきゃいけないんじゃないかな。昔と同じでですね、要するに政府の言ってることをね、オウム返しにですね、難しい言葉をこうずっと言うだけの時代がもうね、安倍内閣の続いてましたけど、私も覚えがあるんだけど、日本会議なんかこうね、わーっと出てきた頃ですね、私も何回かあるんだけど、日本会議の人たちの集会行ったことがあって、参加したんじゃないですよ、こうたまたま見る機会があって、正直言って何言ってんだか分かんないんだよね。でなんであんなに高校として喜んでるのか全然わかんないですよ。あれたち何が楽しいでこんな話してんのか全然わかんないね。わかんないんだよ。でもみんなね、高校とした顔して喜んでるんですね。不思議な人たちだと思いましたがね。まああんまり中身のないものはもう続かないと思いますよ。もう終わっちゃったでしょ、あれもね。だから、やっぱりなんていうかな、自分の腹に座った哲学はみんな自分で見上がらなきゃダメだよね。これってだから10年、長くて10年ですね。長くて10年の間には、自分の哲学をちゃんと作って、自分の哲学の上に乗った衣食住にしていかないと、それはもう、ね、メディアもなんかわけわかんないから、メディアの言う通りやったったって結局、ババ引くだけでしょう。ね、メディアの言った通りやら、もうワクチンから始まって、住宅ローンから変な金融までさ、全部ババ引くだけじゃないですか。例えば、自己責任運用型のね、401系型の年金なんて言うけどさ、あんなもんとにかく最初からですね、定期預金以外に置いちゃいけないんですよ。年金の運用なんかね、素人がやったってね、成功するわけない。こんなもの全部ね、銀行にリスクを負わせればいいんですよ。だから 100% 定期預金に置いてけば何ら問題ないわけね。ところがなんか変なスケベ心出してね、株の運用だ、債券だ、なんて言うからね、財産なくすのよ。100% 定期預金にしときゃいいんですよ。銀行に全部リスク負わせればいいわけよ。 なこと全然難しいことじゃなくて、でもやっぱりまあ結果的にさ政府に騙されたっていう人これからすごく出てくると思いますよ。そしてやっぱり自分の哲学とか自分のその発想で物事は楽しみになりますから、やっぱり皆さん結果的に勉強するようになると思いますね。大いに勉強するようになるんじゃないですか。すごく大事なことだと思いますね。まあ情報もたくさんあるし人もいますから、ここは ぜひね頑張っていただければよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分自身の衣食住の確立をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。